チーム88レディオ。八谷先生、よろしくお願いします。
宮坂さん、ありがとうございます。皆さん、こんにちは。今日は下肢静脈瘤についてお話しさせていただきます。
はい。
まあ、最近ラジオとかテレビや雑誌でよく下肢静脈瘤聞いたり目にすることが多いと思いますけども。
聞きますよね。はい。
まあ、下肢というのは足のことで、まあ、静脈瘤っていうのは血管が文字の通りコブのように膨らんだ状態のことを言いますね。まあ、下肢静脈瘤はよく病院行くと命にはあまり関係しないから大丈夫とか、まあ、つまり良性の疾患ですのでね、はい、まあ、急に悪くなったり命に関わるということはないので、まあ、ご安心してもらっていいんですけども、
はい、
結構症状がですね、辛くて、まあ、足がだるいとか、むくみとかの症状が慢性的に起こってですね、まあ、生活の質 QOL、
はい、
クオリティオブライフ、まあ、聞いたことありますけど、まあ、日常楽しく元気に過ごせないっていうのがあるんですね。
うん。
まあ、ほっとくと重症化して失神できたり、皮膚の潰瘍ができちゃったり、まあ、結構怖い病気でもありますので。
そうなんですね。
まあ、そういった時はまあできるだけ早く専門の病院をね、受診することをお勧めいたします。
はい。先生、下肢静脈瘤の主な症状、どんな症状があるのかって教えていただきたいんですか。
はい、
はい、
静脈瘤と言いましても結構いろんな症状がありますので、ゆっくりと上げていきますので、皆さん何個当てはまるかとかちょっと考えながら聞いてみてください。
はい、
それではいきます。
はい。
足の血管が浮き出て見える、ふくらはぎがだるい、重い、足がむくむ、足がつってしまう、結構寝るときにつることが多いみたいですね。足がほてる、熱く感じる、足がかゆい、湿疹がある、足の色が黒くなってきてる、いわゆる色素沈着ですね。足の潰瘍、まあ、こういったのが主な症状なんですけども、これを聞いてみていかがですか。
私もこのラジオの仕事をしていて、でまたパソコンで原稿を作ったりとか、
はい、
企画書を作ったりしてですね、はい、1日座っていることがあるんですけれども、
ね、
夕方になるとですね、足がむくんでだるくなる経験ってよくありますね。
よくありますよね。
はい、
そうなんです。むくみイコール静脈瘤じゃなくて、
うん、
例えば心臓が悪い方とか腎臓が悪い方とかだったらもうそれだけでむくんだりもしますので、まあ、足の症状いっぱいありますので、まあ、いろんな疾患がね、眠っていることもありますので、心配な方はぜひ受診してみればいいかなと思うんですけども、まあ、実際この下肢静脈瘤どれぐらいの方がですね、実は静脈瘤っていうのをご存知ですか。例えば何人に一人かちょっと教えて、まあ、予想みたいなしてい
ただいて。よく聞くっていうことは、ね、はい、いっぱいいらっしゃるっていうことですから、
はい、
50人に一人ぐらいですかね。
実はですね、10人に1人とかなんですよね。
かなり多いですよね。
そうなんです。まあ、罹患率って言って、その人が病気になりやすさですね、ってい
う
のはやっぱり全国的に統計があって、日本人の約 9% って言われてるんですね。つまりまあ1000万人以上、そうですよね。
少なくないですよね。
そうですよね。まあ、過去にこの番組で、コモンディジーズ、身近な病気ってお話しさせていただいてましたけども、まさに下肢静脈瘤もそれに含まれてるんですね。まあ、そのためラジオとかテレビとか雑誌で取り上げられてるっていうわけですね。
なるほど。
で、下肢静脈瘤は、まあ、年を重ねれば重ねるほどやっぱりなりやすくなってきますけども、
はい、
20代の方とかでもなったりする。
そうなんですか。
経験もありますし、あとは出産経験のある女性は2人に1人が発症するとも言われてるんですね。
ドキドキしちゃいますけれども、
はい、
なりやすい人、なりやすい方ってどういう方なんですかね。はい、
よく言われてるのが遺伝、
うん、
先ほどお伝えした出産、
はい、
あとまあ立ち仕事とかですね。
遺伝、出産、立ち仕事、
はい、じゃあそれぞれについてお話していきますと、はい、まあ、遺伝に関してですが、まあ、例えばご両親の方が静脈瘤、治療したとか、そういうのあると、まあ将来的にはその子供もかなりの確率でなってしまうっていう印象がありますね。
ドキドキしちゃいます。
はい。あとは妊娠時っていうのはですね、ホルモンの影響によって静脈が柔らかくなりますので、もうそれだけで弁が壊れやすくなりやすいっていうのがその理由でもありますね。
そうなんですか。
はい。あとは立ち仕事ですね。特にずっと同じとこで立ってるような仕事、 どんな思いつきますか？
やっぱり最近美容室行ったから美容師さんとか、
はい、そうですね、
ですかね、調理師さん、
はい、
あとは店員さん、販売員さんとかですか？
はい、そうです。うん、特にね、一日何時間も立ってるって方はですね、やはりなりやすい、またあったら重症化しやすいっていうんで、まあ注意は必要になってきますね。
先生もあれですかね、
はい、
立ち仕事多いんじゃないですか？
あ、まさに
外科医 で、
そうです、ね、
オペとかやってるんじゃないですか？
そうですね、長い手術は10時間とかありますので、もちろん高リスク群、将来なりかもしれないですね。
そうですか、はい、10時間も立ちっぱなしってあるんですね。
まあ、ただまあ予防とかもありますので、足首動かしたりとか、まあ、そういうのは後の番組で、
はい、
あの予防法だったりお伝えできたらいいかなと思いますね。
ぜひ教えていただきたいです。はいはい、あとはあの肥満や便秘なども下肢静脈瘤を悪化させる要因みたいですけれども、どうしてなんでしょうか？はい、
そうですね、排便するときっていうのは、まあ、うーってこう、腹圧をね、
はい、
かけると思うんですけども、まあ、長い便秘がそういった状態が続くと、まあ、頑張って静脈も逆流しないように便で防いでくれてるんですけども、まあ、それが破壊されちゃうっていうメカニズムなんですね。まあ、そんな感じで、いろんなね、
はい、
症状、逆に悪化するような症状も、あったりしますので、まあ注意が必要かなと思います。まあ、この静脈瘤に関してなんですけども、まあいろんなね、なりやすさとか言いましたけども、
はい、
実は最大のリスクってのがあって、
最大のリスク、
うん、つまり、
はい、
重力に逆らって立って、
はい、
歩いてる人、つまり我々は普通に日常生活してるだけでなりやすいっていうことなんですね。
関係ない人はいないぐらいですよね。
もういつでもそういうのになる可能性はあると思って、だから自分の、ね、症状なくても、
はい、
今日一日は頑張った足とか手とか、まあ、全身ですよね、
ええ、
うん、よく頑張りましたっていうね、まあ、お風呂入ってでもいいですし、
ええ、
お布団の中でもいいですし、よく頑張りましたって言ってこうケアしてあげるのもやっぱり大切なことですよね。
そっか、
はい、
自分を大切にすると他人も大切にできそうですね。
そうです。
いや、素敵です。
体の余裕も必要です。
ありがとうございます。はい、本日は下肢静脈瘤について八谷病院八谷博之先生にお話を伺いました。八谷先生、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
次回は診断治療についてお聞きしたいと思います。